はい、せーの。まるちゃんのポッドキャスト始まるよ。
マルちゃんとこは地球は北米はアメリカはカリフォルニアはサンフランシスコのちょっと南サンロゼに住み着く自称歌って踊れるアニメーターの変な子マルちゃんがお届けするおちゃらけたポッドキャストだよ。楽しいよ。
私はゲストをお迎えするお嬢様
トバヤでございます。
今日はゲームの背景屋さんをしていらっしゃる榊原博史さんをゲストにお呼びしているわ。まるちゃんはアニメーションのことしか頭にないから背景の話は新鮮で。さあバーヤ、すぐに準備を。
はい、かしこまりました。
というわけでですね、今日もゲスト会というかゲスト会ね、更新するのにめちゃくちゃ時間かかっちゃって申し訳ないんですけど、これもね、陽平さんの時も、陽平さんのゲスト会っていうのが2個ぐらい前にあるんですけど、一緒なんですけど、3ヶ月ぐらい編集に時間かかっちゃった。ごめんね。みんなごめんね。榊原さんもごめんねという感じなんですけど、まあ、なんでそんなにね、時間かかっちゃったかというと、まるちゃんね、去年もやってたかもしれないんですけど、今年もね、また友人知人家族のね、結婚式のオープニングムービーを作るみたいなことをね、やり出しちゃって。で、今回はね、弟のね、やつを作って、まるちゃんトークの YouTube に、上げてあるので、もし気になる人は見てくれていいんですけども、なんかね、初めてやった時は2分半ぐらいで、去年やった時は3分ぐらいで、今回なんか3分45秒みたいな、どんどん長くなってるんだよね。なんかアニメーションもね、どんどんなんか長くなってるしね、どうしようだね。というわけで、今回は実はね、ちょっとお友達にもね、手伝ってもらってたりしたんですけど、コミュニティでもね、すごいいっぱい感想をいつもくれててありがたいあやさんとかね、手伝ってくれたんですけど、ほんとそんな感じのウェディングビデオをやってたので、ポッドキャストの方がね、気づいたら3月から更新してないよ、みたいな感じになっちゃったんですけど、もっと更新したい、もっといっぱい更新したいんですけどね、まるちゃん。まるちゃんも人間なのでね、人間なので、はい。忙しいんだよ。忙しいの。まるちゃん一人しかいないんだよ。こんなね、おばあ様だの、お嬢様だの、博士がいっぱいだの、いっぱいいろんな人がいるような感じに思ってるかもしれないですけど、実はまるちゃんの体は一つ。僕たちはいつも一つ、みたいな感じなので、だからね、そう、一人分しかいないから、手伝ってくれないんだよ。お嬢様も、ばあやも、現実では。ひどいよね。まあ、そんな感じなんですけど、ちょっと怒っちゃったんですけど、お嬢様ね、手伝ってくれ、いや、いっぱい手伝ってくれてるんですけど、こうやって今ほら、まるちゃんがこうやってベラベラ喋ってる間に、この、榊原さんを呼ぶ準備をお茶とかね、入れてくれたりしてるので、お茶、まあ、現実はお茶なかったですけど、ズームで収録したんで、お茶とか出してないんですけど、はい、そんな感じで、はい。まあ、でもゲームの背景っていうのは、まるちゃんも、結構、まあ、ゲーム業界にいるから、そりゃ、どういう仕事か知ってるんですけど、やっぱりね、まるちゃんアニメーター脳なので、アニメーター脳のとはね、やっぱりね、見方が違ったりして、やっぱりね、いろんなタイプのアーティストさんの力を、こうね、集めてゲームっていうのは作られるんだなっていうのは、すごい感じましたね。だから、なので、ゲームの背景とかに興味のある人、というか、まあ、ゲーム制作全般に興味のある人、結構面白い回なんじゃないかと思うので、では、榊原さんとのこのお話を聞いてほしいんだけど、どうかな？手伝ってくれてんのかな？お嬢様と、お嬢様と、ババじゃないよ。ババはひどいよ。
ひどいでございます。
ちょっとバーヤも、なんかちょっと落ち込んで、ババはごめんなさい。わかんない。無意識化で、そういう、ちょっといろいろ良くないダークなマルちゃんが出てきてしまったのかしら。ババアは良くないね。ババアは良くない。バーヤですよ。はい。そんな感じでじゃあ始めましょう。
まったくもう、マルちゃんったら。
準備は万端よ。早くお始めになって。
では、こちらへどうぞ。
では、今日はゲストの榊原博史さんをお呼びしております。では、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。来ていただいて。そうですね。はい。あ、まずじゃあちょっと最初に自己紹介をしていただいてよろしいでしょうか。
はい。はい。はあ、本日はお呼びいただいてありがとうございます。ポッドキャストでちょっと何回もこのまるちゃんトークを聞いてたんで、お呼びいただいてですね、大変嬉しいんですけども、榊原博史と申します。ゲーム業界でちょっとエンバイロメントアーティスト背景やってて、去年、1年ちょっと前に出たサイバーパンク20777っていうゲームとか、あとそれより前は、ミキさんと同じところベイエリアに行った時は、 マフィア3っていうオープンワールドゲームを作ってたりとか、そんな感じでいろいろあのオープンワールドゲームの背景をずっと作ってきました。でもあの先月ですね、あのもうちょっとこうなんかいろんなことを経験したいなと思って、こっちポーランドに住みながら、あ、今ポーランドにいるんですけども、ポーランドに住みながらあのフリーランスになっていろいろいろんなお仕事をしようかなと思っているところです。はい、そんな感じです。
ありがとうございます。いや本当になんかマルちゃんとか結構アニメーターさんが多いので、エンバイロメンタルアーティストの方というのはちょっと初めてなので、いろいろと面白いお話が聞ければなと思いました。それにあの、ね、やっぱりどちらもゲーム開発をしているというところで、かなりちょっとワクワクしております。
はい、いろいろ対立とかですけど背景とアニメーター
ね、本当にね、いろいろとね、もうこれ直してあれ直してがこう対立するみたいな関係性があるので、はい、その話もぜひできればと思います。あの実はちょっとあの坂木原さんの経歴がすごい面白いと思ってて、結構タンザニアにいて研究をしていただとか、あとなんか絵画もやものすごい、しかもなんかあのすごい本格的なプロみたいな、
まあ、ちょっとね、やってたんですね、なんか、はい、
絵画を描かれていたりして、どういう感じでこうゲーム制作に入るに至ったのかみたいなのをちょっと聞きたいなと思いまして。
それ長いですよ。話すと長いんですよ。
いやもうぜひ話してください。
そうですか。どこから話そうかな、どこから始めるかが問題なんですけどね。そうですね。どこから、そう、子供の頃にプラモデル作るのが好きだったとかから話すってもめちゃくちゃ長いし、そのタンザニアに行ったのは、まあ、ほとんど旅行とかすごい好きだったんですね。で、なんかこう、なんだろう、地球に生まれたからには地球を全部見たいみたいな、そういうちょっと野望っていうか、そういうようなこともあったし、だしなんか、あとまあなんか昔の建築とかそういうののデザインとか好きだったから、なんかまあ大学院でタンザニアの、まあある島があって、そこはもういろんな人たちが移民、インドとか、あの、アラブとか、で、アフリカの人とかも移民して住んでいるところの街が、歴史的な街があって、そこに行ってなんか、調査をしたいなと思ったんですね。で、そこに実際行って、計6ヶ月ぐらいですね、東アフリカにいて、そのなんか、なんだろう、工房みたいな感じの建物を装飾するような、なんか、装飾ドアが有名なんですけど、その地方って、木彫りのドア。そこの、なんか工房に弟子入りさせてくださいって言って、分かったって言って、じゃあお前これを飲み持って手伝えとかっていう感じで手伝って、で、一緒にこうなんか作りながら、どういうふうになんかデザインを決めてるのかとか、そういうことも調べさせてもらったりとかして、っていうようなことやってたんですけど、まあ、まあ、ほんとざっくり言うと、やっぱりなんか研究するよりも自分で作る方が好きだな、みたいなことは、その子供の頃からなんだろう。絵描くのとか、プラモデルや作るのとか好きだったし、そういうような感じでこう、なんかこういろいろとこのまま研究を続けてていいのかな、これがしたいことなのかなみたいに思って、である日このアフリカの安宿で転がってる時に、なんかあ、なんかゲームの背景ってなんか自分の興味を全部活かせる仕事なんじゃないかなって、ある日ふと思ったんですね。
なんでゲームってなったんですか、それともなんか本当に降ってきたみたいな感じだった
の？その本当降ってきたみたいな感じだったんですけど、ゲームってその時まではそんなに考えたこともないっていうか、何だろう、何の仕事が自分に向いてるんだろうみたいなことはずっとなんか悩みだったというか、何か何も向いてないような気もするし、何かいろんなこと興味あるんですけど、何かどれもこれっていう仕事もないし、だから知らないけど、その時に何か全部つながったっていうか、ゲームをやったら、なんかその模型を作るみたいな、絵を描くみたいな、そういうことプラス、なんだろう、ゲームってやっぱ架空の世界作るじゃないですか。だからなんだろう、その、自分結構歴史も好きだったりとか、なんだろうな、その旅行するってあちこち行って知らない国とかの文化とか種類も好きだったりとか、なんかそういうのの知識をこう全部合わせて、なんか架空の空間を作れるみたいな、そういう仕事って実はすごい自分に向いてるんじゃないか、なんか知らないけど、その時ふって思ったんですよ。何の脈絡もなく。
すごいですね、
はい。っていうのがあって、で、そこからちょっとじゃあゲームの仕事を作るためには CG ってどんな技術なんだろうみたいなことを調べ始めて、で、まあ実際にそれが仕事になる。まだ数年後なんですけど、はい、そういうきっかけが、なんか何の脈絡もなく来たみたいな、
すごいですね。なんかでもやっぱり聞いてると、その興味のこの方向性がすごい、エンバイロメンタルアーティストの方向性とマッチしてるみたいな感じがすごいするんですよ。なんかこの建物に興味があったりとか、
ね、後から考えたらそうなんですよね。だから自分本当飽き性で、なんですけど、もうゲーム 背景の仕事13年かな4年間ぐらいやってるし、まあそんなに続くような仕事が見つかってつけてよかったなと思ってます。
だってあでもエンバロメンタルアーティストとか背景とか言ってるけど聞いてる人もしかしたら分からないかもしれないのでちょっとだけ説明してもらってもいいですか、はいはい、今更みたいな、ね、最初にしとくよみたいな感じですけど、
そうですね、エンバロメンタルアーティストが、まあ、日本でいうと背景アーティストですね、うん、で自分はまあ主に 3D でマヤとかそういう 3D のソフトを使って、背景のつまり何でしょう建物とか道とか、うん、植物とか地形山とかもそうだし、あと屋内のあの部屋の中とか、なんか小物類も全部そうなんですけど、あの映画でいうと大道具とか小道具に当たるようなもの、セットみたいなものを作るのがエンバイロメントアーティストで、まあ日本でいうと背景デザイナーかなっていうのの仕事ですね。はい。
やっぱりなんかその私やっぱりゲームも好きだったし結構 CG とかも興味あったんですけど、やっぱりその背景に目がいったことないんですよ今までに。目がいったというかその興味を持ったみたいな、その建物を作りたいだとか、はいうんうん、その 2D でもそのバックグラウンドを描きたいみたいな方に思ったことがなくて、あとそのペインティングしたいみたいなのは、だからやっぱりそのなんだろうな、その興味の幅がものすごいエンバイロメンタルアーティストにすごい適任みたいな感じでちょっとすごいなっていうのを思いましたね。私アニメーターを選んだ理由っていうのがやっぱりその動かすのだけが好きなんですよ。
はい。
なのでだからその辺がすごいやっぱりその人によってそのゲーム行きたいっていう人も結構いるけど、その自分のその興味の幅っていうのはゲーム業界の中でもかなり違うじゃないですか。そうですね。まあ、それがすごいなと思いましたね。
はい。そうですね。やっぱ子供の頃からなんだろう、建物とか、そうだな、そういうの好きでしたからね。
なんかどこに惹かれるんですか、そのなんかその建物とかその空間みたいなの
は。だろう、どこ。難しい。改めて言われると難しいですけど。難しいけど、なんだろうな、やっぱそのそこに生きてる人たちのなんだろう伝統とか価値観とかがいつも現れてるからなのかな、まあ、世界観っていうやつですよね。世界観、例えば宮崎アニメの映画を見たらあの人もやっぱり背景もすごい、もちろん動きもアニメーションとしてこだわってるけど、そのなんか架空の世界が本当にそこにあるっていう、なんだろう、ちょっとした汚れとか、なんかもう小物の置かれ方とか、そういったところも、やっぱりそこにそういう人たちが生活してるから、そういう結果になってるし、そういうのってすごい、面白いなっていうのは昔から思ってたんですね。それはもう自然とそういうふうに思ってたんで、もともとそういうのが好きな、なんでしょう、性質なんですよね、自分が。
はい、そうですね、やっぱりなんか最近結構そのエンバイロメンタルストーリーテリングみたいな、なんかその背景のなんだろう、いろいろでそのちょっとしたストーリーの情報が入ってるみたいなのとか、すごい今まですごい気にしてこなかったので、ちょっと最近すごい気にし始めてて、だからそういう意味ですごい榊原さんのお仕事すごいなっていうのを最近特に思ってるんですよね。いやーでも面白いですね。それで、まあ、じゃあゲーム業界にはどういう形で入ることになった？
ゲーム業界には、だからまあ、ちょこちょこっとその同じぐらいの頃にこう油絵も習い始めたんですね。それは大学とは別に、まあ、個人の教室みたいなところで、でまあ、結構本格的に教えてもらえるところで。
いや、めちゃくちゃ本格的ですよね。すごい。実物
は
見たんですけど、写真しかないんですけど。
だからなんかデッサンとかすごいやって、生物画とか風景画とか書いて、で、そうですね、そこで、その先生の紹介とかで、ちょこちょこっとなんか展覧会とか出させてもらったりもしてて、っていうのを続けて、で、まあ研究もまあ大学院でもずっとやってたんですけど、でもその、なんだろう、アフリカでゲームの背景の仕事が自分の転職なんじゃないかと思った気持ちは、ずっと持ち続けていて、でですね、それはそうですね、その、だから、アフリカでのふっと降ってきたその思いつきから数年後に、その時はね、インドを旅行してたんですよ、私。インドを旅行してて、その時にね、なんだろうな、まあ、ネットカフェに行ったんですけど、なんかちょっとゲームの業界に入るには、きっとなんかゲームの、なんていうかな、業界の人に直接教えてもらえるような場所ってないかなってふと思ったんですね。で、インドのネットカフェで、なんか日本のゲーム会社が直接教室みたいなのやってるとこないかなみたいになんか検索したらなんか見つかったんですよ、その時住んでた家の近くに。でもうそこからインドネットカフェからなんか問い合わせのメール出して、その教室なんか帰帰国したら生徒になりたいです的なことを送ったんですね。そしたらで返事が来て、でそこに行き始めたと。 で、そこで、まあ、数ヶ月習ったら、その時、フォトショップとか全然使えなかったんですね。だから、フォトショップで最初、なんかこう、絵を描くこととか、すごい、アブライト違ってやりにくいなって思いながら、やってて、でも、まあ、数ヶ月経ったら、まあ、なんか人とし知り合ってくるじゃないですか。だんだん、なんか人と知ってくるから、その、なんだろう。で、ちょうどその時、その会社がたくさん人が欲しかったみたいな感じで、なので、じゃあちょっと、まあ、その木村君の仕事をしないかみたいな感じになって、うまく送り込んだっていうのが、っていう偶然で。ゲーム業界に入ったんです。
でもすごいですね。やっぱりなんかみんないろんなこういろんなやり方で業界に入ってますよね。はいはいはい、すごいな。それでなんかこのそれでその後の榊原さんと私は実はそのベイエリアで同じ時期に同じ場所にいたので会ってるんですけど、はいはいはいはい、ベイエリアに来ることになったこの行き札みたいなの
を。あ、これも
長い。これも長い。これも話し出す長い。
長いからすごい端折りつつ喋るんですけど。まあ
全然、いや、端折らないでも全然いいですよ。
本当ですか。本当ですか。
好きなだけお喋りください。喋りくださいって。
じゃあ、ベイエリアに行く行き札ですよね。
そうですね。
ですね。はい。ですから日本のゲーム会社に潜り込んで数年経って、で、そうですね。だからそれが10年ちょっと。前なのかな。だからその頃に割と何だろうなんか外国のオープンワールドゲームっていうのが結構本当流行り出してきた頃っていうか出始めてすごいなってみんな言ってた頃だったんですね。でオープンワールドゲームって何だろう自分にとってもうわこれはすごいな、多分アサシンクリードの初代のやつを始めてたと思うんですけど、もうとにかくすごいなって思ってこんなの作れるんだって思って自分も関わりたいなと思ったんですね。でそうするとやっぱりなかなか国内にはないそのオープンワールドゲームを本格的に作ってるスタジオって、だから なんだろうなすから私アフリカに調査に行ったりインドに旅行行ったりするような人間だったので別に外国に住むことはそんなに抵抗なかったので、だからあじゃあなんだろう外国でどうやったら働けるのかなって調べて、そうですね、なんだろう、鍋淳太郎さんとかハリウッドで働く、
もう私
書籍って出してるじゃないですか。
めちゃめちゃ読んで就活の頃にめちゃくちゃ読んでました。
はいはいはい、そう、あれを買ったりしてですね。
買いました、あ、ありますね、今でもあります。
はい、はい、はい、あります。まあ、日本にあると思うんですけど、そんな感じで、あ、そうか、面接はこんな感じなのかとか、応募するのはこんなんなのかとか、ビザはこんなふうに大変なのかみたいなことを知りつつ、応募したら、そのオープンワールドゲームを作ってる 2K ゲームズのチェコのプラハのスタジオ、から、まあ、本当にありがたいことに採用されたんですね。なぜかこう、あの時経験年数3年とかくらいで、まあまあそんなに長くない3、4年かな。だし、まあそれほどなんだろう、大手じゃないので、その日本で働いた会社も。でもまあまあ、ちょうどその時、そのアートディレクターさんが、まあまあ可能性があるだろうと思ってくれたようで採用されて、で、チェコのプラハに移って、でまあすごい楽しかったんですね。最初外国に移ったらまあでもチェコ語圏なんで一応会社とか普通の人たちはみんな英語喋れるんですけど大体レストランとかはでもスーパーに行ったらなんか何ですかパスタソース粉末のパスタソース作っててどうやって作ったらいいか全然読めない
後ろはチェコ語なんですね。
適当に作ったそう適当に作ったらめちゃくちゃまずいものが出来上がったみたいな多分ミルクを混ぜないといけなかったんですけどそれも分かんないから適当に作ったとかそういうな苦労もしつつでもまあ初めてのなんかこう調査ではなくて住むっていう感じの外国生活をまあ楽しんでたんですけどでもまあその時そのマフィア3っていうのがまあその本社の方針でまあずっとマフィアシリーズのゲームはまあチェコのスタジオがこうメインで作ってたんですけどもまあどうしてもこう規模が大きくなって人を集めるのとかいろいろ考えるともうなんかそのメインの開発スタジオベイエリアの 2K の本社がベイエリアなのでそっちに移そうっていうすごい大きな決断をしたようで、なので我々結構大勢がアメリカに移ったんですね。20〜30人かな開発者が転勤っていう形になってなので皆さん苦労されるのはアメリカ移住のビザですけどもあれなんですよ転勤社内転勤ビザ本当にすぐ出てはいそんな感じで、ですからそれが8年前とかに、アメリカのベイエリアに移った ったきっかけだったんですね。
ですよね、覚えてますね、はいはい、あのハンガー13ですよね。
そうですそうです、そのツーケーのスタジオが、マフィアで作るスタジオがハンガー13っていう、そのスタジオ名みたいな感じで。
実はうちからも何人か
あ、そうなんですか、
あのなあのハンガー13に行く人が結構多かったので、当時、はいはいはい、その2000何年でしたか、
だから8年前ですかね、2016年、
6年とかですよね、なんかその、はいはい、みんなハンガー13に就職してたのを覚えてるので、はいはいはい、だからやっぱりすごいマフィアを作るために人雇ってたんだなっていうのは、
そうなんですね。ということでベイエリアに移ってですね、そうそうそう、なのでノースベイエリアにそのハンガー13もあったし、自分の家もあったので、あのサンフランシスコから、ゴールデンゲートブリッジを北に渡ったところですね。なんかはいはい、まあ、基本的に静かな、なんだろう、人によっては引退した人があそこは住むところ
で。でもいいですよね、あの辺とても
まあ静かな感じなんですけどね、はいはいはい、そんな感じでそこに住むことになって、でそのあれですよね、ベイエリアの日本人 VFX 業界ラーメン会でした。
そうですね、ラーメン会みたいなのがあるんですよ。
ラーメン会が年に1回開かれて、みんながなんかラーメン手作りする人好きなんですよね。
ちょっとリスナーさんのために説明する、なんかそのベイエリアの CG 業界の日本人のこの集まりみたいなのがあって、それでなぜか毎年あのケントゥンブログって、あのケントさん、あの YouTube もやってらっしゃるケントさんがラーメン会を開いてくれてて、私も1回作ったんですよね、確か2回かな、分かんないけど、出品者でちょっと参加したこと2回ぐらいあるんですけど、こんな感じ でそこで榊原さんと何度かお会いしたりして、はいはいはい、
そう、こんな感じでやっとこう長い、
長い話がベイエリアに、
やっとみゆきさんと、はい、
で出会うところまで来
たと聞きました、はい、
ね、でもそこからね、あのその後あのベイエリアを離れてしまうっていうニュースを聞いて、
そうなんですよ、
ね、
そこにベイエリアに3年住んで、まあ、その間にマフィア3が出て、でまあそうですね、あの自分そのチェコの生活がすごい楽しかったなってちょっと思ってたんですね。まあそのノースベイの引退した人の地域だったから良くなかったか分かんないですけど、あのなまあ基本的に何だろう、街中を公共交通機関とかに乗ってフラフラっとするのが私好きなんですよね。だからまあまあサンフランシスコの街中に住んだらそういうこともできるんでしょうけど、そうじゃないといつもこう車に乗ってレストランに行くとか、ね、車に乗って通勤するとかの生活よりも、もうちょっとなんかこう週末にフラッと家の周り散歩して、なんか新しい、なんだろう、カフェができたらそこに入ってみるとか、そういったようなことを、生活が好きだなと思ったので、であのちょっと仕事を探し始めて、でそういえばサイバーパンクっていうのを作ってすごい面白そうなスタジオがあったらポーランドにあるなと思って応募したら、これにまた採用されまして、でこっちにやってきたのが5年前ですね。
いや、はい、それからもう5年っていうのはちょっと信じられないんですけど。
そうですね、
そうですね、
はい、経ちました。
じゃあ、サイバーパンク結構何年ぐらいのスパンだったんですか、開発期間みたいなの。
開発がだから、まあまあ1年ちょっと前に出たのでですから、まあ 4年間作ってたんですよね。もっと前にアナウンスされたので、あの社内でそんなに大きなチームじゃないけど、一応プリプロダクションみたいなのはされてて、はい、そうですね、だからまあまあサイバーパンク長いですけどね。
ないですね、やっぱりなんかのこの間のテレビのショー、 2D のテレビの、まあはい、カートゥーンショーみたいなのをやってる友達と話していたら、やっぱりゲーム長いねっていう話をされ
た。
その開発期間が、
そうなんですよね、5
年とか結構あるじゃないですか、うんうん、あの私が一個前にやってたサイコナッツ2とかも結構開発期間 5,6 年になってたのかな、最終的に。だから長いですよね、5年6年っていうと。
そうなんですね、最近ちょっとあの映画業界のモデラーさんとお話しする機会とかもあったんですけど、そこは本当数ヶ月ごとにもう次のプロジェクト、次のプロジェクトっていくらしいですからね。ゲームが本当長くなってるんだなっていうのは思って、まあ本当だからそれがね、あのね、私ちょっとフリーランスになってみたいなと思ったきっかけでもあるんですね。あの30歳の時に私プラハに行ったんですよ、一番。で今40ですけど、その30代丸々使って2つしかプロジェクト終わってないんですね。だからマフィア3とサイバーパンクと、そうだからまあどっちもねすごいやりがいあるし、あのいいんですよ、すごいすごい本当やりがいがあって大きなプロジェクトみんなに作り上げるみたいな感覚はいいんですけど、やっぱりなんかもうちょっとこう頻繁にいろんなアートスタイルとか、いろんな新しい違う経験とかしてみたいなっていう気持ちがまあこう結構湧いてきたので、だからそのあれですね、まあ、ちょっとフリーランスになって短期であちこちの会社さんとあのいろんな経験してみたいなと思ったのがこう、はい、そうですね、今回フリーになった理由っていう感じですね。
でもいや、それはすごいあると思います。本当に 5年6年って言ったらね、なんかすごいですよね。だってディケードって英語の人、ディケードの半分、
ディケード、そうですよ。
この前伝わらないかもしれない。ディケードっていうのは10年、もう言い訳博士に説明しまう、これ。
あ、10年、あ、言い訳博士会いたいな、言い訳博士会いたいけど、ちょっと外の世界だから会えない
んですよ。ちょっと呼びましょうか、ここ。
あ、呼んでください。
言い訳博士、言い訳博士、
言い訳博士の言い訳の時間じゃないよ。
すごい、本物
が来てくれた。本物が来てくれたんですけど。
これ、あれですかね、私が出てくる前、本当はあのバーやと、お嬢様。
バーやと、そうですよ、バーやとお嬢様、お嬢様がもう最初に。
あ、
ご準備をしてくれる感じ。
あ、そうですね、
いや、本当にいつも聞いていただいてありがとうございます。感じなんですけど。
トリビア博士のトリビアンナ、トリビアの時間。というわけで、トリビアの方の博士がね、出てきたんですけども、言い訳博士はいいんですよ、もう。あの、本編でちょっとシャシャリ出て、気分上々、アゲアゲみたいな、アゲアゲ、アゲアゲは違うか。わかんないけど、そんな感じなので、もう、言い訳博士はいいんですよ。だからトリビア博士をね、呼んだんですけど、何のトリビアか。というか、よく考えたら言い訳、まあ言い訳、言い訳もあれだけど、いきなりディケードなんだよみたいな感じだけど、あの、トリビア博士の方がね、ここは適任かなと思ったので、ディケードってなんだよみたいな、ディケードとは一体何かみたいな、ただの英単語なんですけどね、あの、その説明をちょびっとして、また本編に戻ろうかなと思いますけれども、ディケードとは。ディケードですね。まあ、シンプルに10年っていう意味の英単語ですね。10年。It's been a decade! けど、もう10年経ったねみたいな感じで。Half a decade! って言ったら、あの、ディケードの半分みたいなので5年みたいな。Two decades! って言ったら20年みたいな。Three decades! って言ったら30年みたいなね。はい。ディケード。そんな感じです。ディケード。ディケード。そう、ディケードって言ったら、そう、英語では10年のことだよみたいなね。あの、couple of decades みたいな、何十年みたいなね。そんな言い方です。はい。10年単位のことは、ディケードって言いましょう。なので、榊原さんもディケードもね、やってたっていう、そういうことですよ。なんでいきなりディケード、わかんないけど、なんか仮面ライダーにいましたよね。仮面ライダーディケードみたいな。10年関係あんのかな、わかんない。それは、調べよう。この後に調べよう。はい。そんな感じで。だって関係ないもん、今。はい。というわけで、あの、仮面ライダーディケードということで、では、本編に帰りましょうか。トリビア博士。トリビアン！トリビア博士のトリビアンなトリビアの時間、おしまい。
そうなんですよ。その点そうなんですよ。私、あの、今の会社、ちょっともう8年かなになるんですけど、
はいはいはい、
まだあんまり飽きてないのが、ちょっと運よくですね、あの、本当にプロジェクト1年か2年ぐらいで次のに移れてたんですよ。ポンポンポンと。だからなんかその、やっぱりその1、2年っていうのがすごい、なんか長すぎず短すぎずみたいな感じで良かったんですよね。だからやっぱりそのチームの、その5年とか同じプロジェクトに関わってる人とか結構その疲れてきちゃったりとかするんですよね。で、それでちょっと聞きたかったんですけど、あの、サバティカル撮ってらっしゃったじゃないですか。
はい、そうなんです。
ね。で、あれ、そう、あの話もちょっと聞きたいなと思って。
そうなんですね。だから、まあ、あの、サイバーパンクが出て、翌年になって、まあ、チームとしてはゆったりな感じになって、まあ、割とそんなに忙しくなくて、まあ、もちろんその DLC とか、次にどんなゲームを作るかみたいな話が出てるんですけど、うん、まあ、チームとしては割と時間があるし、で、自分もその、だから、この長いプロジェクトをまた続けるのってどうなのかな、それがいいのかな、ちょっと考える時間欲しいなって思った時に、結構まあ、同僚とかも、あの、ヨーロッパの人って、こう、サバティカル取るみたいな習慣があるらしくて、サバティカルが何かっていうのを説明した方がいいですかね。
そうしましょう。説明しましょうか。そうですね。あの、
そうですね、
説明した
方がいい。サバティカル、はいはいはい。あの、まあ、基本的に有給っていうものが、まあ、あるんですけども、有給は、あの、大体、あれですね、5週間とかな、こっちは。5週間だいたい有給がもらえるんですけども、あの、それとはまあ別に無給なんですけど、基本は。でも、あの、会社が一応所属したまま、従業員として所属したまま、その3ヶ月とか半年とか1年とか、すごい長い休みを、あの、くれるみたいな制度で、で、あの、だからそれはちょうど、まあ本当自分としては大きな、あの、プロジェクト終わった時、もらってみようかな。で、ちょっといろいろ今後どうしようか考えてみようかなと思って、去年の夏からですね、はい、サバティカル休暇っていうのを、あの、上司に許可取って取らせてもらうことにして、はい。で、その間に、だからなんだろう、あの、まあ、ちょっと長い旅行、 ヨーロッパの中でしたりとか、それから、もし将来的に自分がこうフリーランスとかになるんだったらどんな仕事ができるかなっていろいろ考えをまとめてみたりとか、ちょっとあの知り合いのステーとかにこういうことの仕事とかってどうですかねみたいなことを聞いてみたりして、ちょこちょこっとちっちゃいお仕事もらったりとかしてっていう感じで過ごしてました、去年の夏ぐらいから。で、そうですね。で、まあ結局だから、その後、半年ぐらい経って、やっぱりこう、フルタイムで、その会社に戻るよりも、ちょっとこのままフリーランスになってみたいなという気持ちが強くなったので、そのまま、まあ一応従業員としては退職して、というふうにしてフリーランスになりました。
で、はい、今フリーランスという感じ
ですね。そうですね、今に至ります。まあといっても、CD プロジェクトは、レッドというその会社は、B2B コントラクトっていうのは普通にある言葉ですね。こっちではそういうんですけど、まあビジネスとビジネス。だから、フリーランスと、まあ会社とが、その雇用契約じゃなくて、まあだからフリーランス契約的な感じで、フルタイムじゃなくて週2日だけ働くとか、そういったような感じで従業員の人も。従業員みたいな、まあ、そういう感じの働き方をやってる人もいるので、だから自分もそういう感じで、フルタイムじゃなくて CD プロジェクトとも関わりつつ、あと他に日本の会社さんとかそういったところとかもやりつつ、多様な経験をしていこうと思っているところです。
素晴らしいですね。なんかそういうなんかやっぱフレキシブルな働き方できるっていうのはすごいいいですね。なんか会社とかもやっぱり、なんかこう才能のある人を完全に手放すのもやっぱり会社としてもあれでしょうし、いやでもなんか私思ったのが、そのサバティカルに取った時にすごい旅行をしていろんなとこ見るみたいなことをしてらっしゃったじゃないですか。
あ、はいはいはい。
それがまたやっぱりなんかさすがこの土地を見る人だなっていうのすごい
土地を見る人、
あ、そう、ね、ツイートを読みながら思ってたんですよ私。
はいはいはい、そう
です、ね。だからそのサバティカルの使い道にがそれっていうのがやっぱりその昔から旅行とかもすごいいっぱい行ってらっしゃって、
そうですね、その旅行、旅行やっぱそうですね、旅行なんかやっぱり日常から離れた場所に行くことが何か日常をこれからどうするかをある種考える時間になるのかなっていうのは思うんですね。やっぱりそのゲーム業界が転職だって思ったのもアフリカにいた時で、でじゃあ実際にゲーム業界の人に習いおうって思ったのがインドネットカフェで、なんか、だからこう結構旅行してあれこれ見てる時になんかひらめくみたいな、そういうことはあるかもしれません。
いやでも絶対大事です。なんか昔その結構その映画のなんだろうビハインドシーンみたいな、なんかそのメイキングみたいなのを見てると、はいはい、その例えばピクサーの映画でそのクルーがその現地にその調査で行ってみたいな、例えばその、はいはいはい、なんかこの国の話だからこの国行ってみたいなみたいな、あれ本当に効果あるのかなって昔思ってたんですよ、
はいはいはい、
ただそのやっぱり実際にこう開発とかいろいろしてみると、その現物を体験するっていうのはすごい大事だなっていうのを本当に思って、あ、そうでしょうね、なんかやっぱりそのなんだろう、その写真とかだと伝わってこない空気感みたいなものとかも、
はいはいはい、
やっぱりその再現できないんですよね、やっぱりちゃんとその本物を見ていないとっていうのが思って、だからやっぱりそのすごい自分での体で体験しに行くっていうのはすごい大事なことだなっていうのを最近ちょっと思ってますね、実感したというか、
はい、
だからちょっと榊は見習って旅行に行かないとって
旅行には
全然旅行にね行かないんですよ、ほら結構日本に帰国することが多い、洋平さんとの会で言ってたのなんですけど、なのでそうですね、いやでもすごいキャリアがすごいいろんな子供が詰まってる人生で、すごい、そうですね、すごいすごいしか言ってない。
いやいや。
いや、ね、あとちょっとまあ、だいぶもう結構30分ぐらい経ってるんですけど、ちょっと最後にちょっと、ゲーム開発でアニメーターとか背景の人がこうお互いにこうしてほしいみたいなあればちょっと聞きたいなみたいなとか、どういう時にもうアニメーターとコミュニケーション難しいみたいに思ったこととかありますか？
まあ難しいな、あんまり具体的な言葉は言えないし、ね、
でも悪いことでもいいんですよ、なんか逆に知りたいんですよね、なんかこういうのが困らせているのかみたいな。
いやでも難しいな、どうなのかな、まあ背景と関わるカットシーンをアニメーターが撮った後に何もこう背景動かせなくなるとかはしんどいですよね。
あ、やっぱあれしんどいですね。
しんどいですね。これは分かるのかな、なんか説明した方がいいですよね、多分。
なんかね、この間いつだったかな、ツイートしてらっしゃいましたよね、この背景さんと他の デパートメントが他の部署にあるこの、
そうそうそう
こうしてほしいみたいなのすべてどうしなきゃ、どうにかしていかなきゃいけないみたいな。
そうそうそう。IKさん、いろんなチームからね、これダメだからこうしろとかね、いろいろ言われる立場なんですよ。まあまあもちろんね、相手のチームもそう思ってると思うんですけど、アニメーターから言われるのはもう本当になんかこう、
動かさないで。
そうそう、動かさないでとかね、そう。あの、カットシーンってあれですよね、そのゲーム遊んでて、そうそうそう、ある部屋の中入ってキャラ、と話し始めたらカメラがこうパッと切り替わって、なんだろう、どんどん例えばそのキャラ、相手キャラが机の前にいたのが離れて冷蔵庫を開けて何かを取って飲むとかそういうシーンあったらあれなんですよね、冷蔵庫をうかつにそのアニメーション作った後に我々が動かすと冷蔵庫、部屋、冷蔵庫ないとこから飲み物を取ろうとするんですよね、
そうなんですよ、
キャラがね。そう、でもこれ難しいっていうか、まあまあちゃんとコミュニケーションもちょっと取ってればいいんですけど、なかなかね、こうね、あのここに冷蔵庫はたらなんかライトが影になって良くなくないとかってこのライティングの人から言われたりして、ああじゃあ動かそうかなって言って動かしたりするんですよね。
動かすと今度冷蔵庫アニメだけちょっとなんで動かしたのみたいな感じになっちゃうんですよね。
そんな感じ、
本当そんな感じなんです。アニメーター側だと逆にそのアニメーションつけちゃった後に、あちょっと机がなくなってるみたいな、なんで机がなくなってるのみたいな、このあのテストプレイとかしてて、
はいはいはい、
ここ机なかったら手こうついてるのに
そうそうそうそう、
あとなんか足場が消えてたりなんかするんですよね、たまに、
はいはいはい、
あれ足場が消えちゃったから戻してみたいなのとか、
うん、
結構そのもう本当に背景さんとかあとレベルチームとかとだいぶやり取りしながら、
うん、
でもなんかたまに動かした方が本当にいい時とかあるじゃないですか。
まあまあね、もちろんね、
そういう場合とかはもう結構ね、こう会議を開いてアニメーションを優先するべきなのか、ここは
そうそうそうそう、あ
の背景を動かすのを優先すべきなのかみたいなの、どっちの方がプライオリティだみたいな話になったりして、
そうなんですよね、
いや大変ですよね、
ゲームチームの人がね、そうそうそう、いろんなことを違うことを、まあ、求めるので、
そうなんです、そうすり合わせがすごい大変です、やっぱりゲーム開発、
ね、うん、
チームが大きくなればなるほど、
はいはいはい、
今あのリードアニメーターになったんですよ、
はい、
でかなりなんだろう、なんかアニメーションより話してる時間の方が長いんじゃないかって最近なってきて、
そうなりますよね、やっぱりリード管理職なんか ね、
そう、
ずっと一日ミーティング
って、そうなんですよ、もうミーティングしかしてないとか、あとはなんだろうな、あとなんかそのミーティングがなくても何かこう一つ問題があると結構そのいろんなデパートメントとこう話さなきゃいけないじゃないですか、
そうです、ね、
背景さんに確認取って、レベルチームに確認取って、プログラマーに確認取ってみたいな感じで、でまたアニメーターにそれを伝えてみたいな感じ で、それで一日終わっちゃうみたいなことが結構あって、
は
い、
ね、
いやソフトスキル大事だなみたいな、
そうなんですね、いやでもなんかミキさんありそうです、大丈夫、
いやどこでしょうね、もう最近もアニメーションが下手になっちゃうんじゃないかみたいな感じで、
あ
いやでも素晴らしいですね、なんかそのいやでもやっぱなんかゲーム開発しててやっぱり楽しいなって思う時とかありますか？
楽しいな、うん、やっぱりなんかこう、うん、架空の世界を作るっていうこと自体がすごい好きなんで、うん、でオープンワールドゲームなんかなんだろう、本当架空の街ができてきたっていうのは、うん、あ、まあ、快感ですよねやっぱりね。
確かに、なんかゲームだとやっぱりその映画と違ってやっぱ自分で動かせるっていうのがさらにこのなんだろう、架空の世界に自分がいるみたいなの
を、そうですね、そうですね、
感じられる、
それがあるからやっぱりなんかこう自分映画業界ってそこまで興味なくて、ゲーム業界がいいんですよね、うん、自分でカメラ動かしたい、自分でなんだろう、あそこの角を右に曲がったらどんな景色になるんだろうって想像して、実際そう言ってみたら、うん、こういう風な見た目なのかって確認するのが好きなんでしょうね、
うん、じゃあやっぱりその他のゲームとかやってても、もうすっごい背景これ見ちゃいますか、この、
まあ、それは見ます
ね、やっぱり
もう、ね、こういう風に作ってあるんだなっていうのを見るし、もう普通になんかこう探検旅行するような気分もやっぱ味わえますし、特にオープンワールドゲーム、うん、
確かに、いやいいですね、いいですね、あ本当に今日はでも何気に結構15分20分って言ったら30分ぐらいお時間いただいちゃってるんですけど、本当にじゃあ最後に一言やっぱり変な振りをしすぎですね。
あ最後の一言ぐらい考えておけばな、どうしよう。
いや私が本当私が悪いので。
いやいやいや。まるちゃん
なので申し訳ない。
まるちゃんトークに出られてよかったです。
はい、ありがとうございます。あれはどうですか、あのほらあの YouTuber みたいにあの いいね登録、いいね登録じゃないんだっけ、チャンネル登録みたいな、ツイッターフォローお願いしますみたいな、そういうのは嫌です。
ああ、
いいね登録って、いいね登録ってなんだ。
ああ、じゃあ、そうですね、まあ、ツイッターのフォローでもお願いしましょうか。私の本名のアカウントと、あとは、畳部屋っていう名義で検索してもらえれば、そういう名義
で。なんか今日話す時間なかったけど、インディーゲームっていうか、その個人制作のゲームを作ってたんですね。
そうなんです
。その話もしたいな。もう、じゃあ次
いやいやいや、まあ、まあ、そんな、なんか、あんま宣伝みたいにしたりするのは、
いやいや、もうね、マルちゃんトーク、宣伝をしてもらう場なんで、ガンガン。
本当ですか。いやいや、いやでも、みんな、改めて話すのは恥ずかしい。ちらっとしか言いませんけども、その畳部屋っていうその大きなチームでね開発するとどうしてもなんかちょっとバランスを取りたくなる、一人でも作りたくなるので、うんうん、こうゲームを個人でも作ってまして、畳部屋っていう名義でツイッターも検索してもらえればそこもフォローしていただけると嬉しいです。
榊原さんのインフォは全部ここピッてやるとピッてリンクが出てくるところに貼っとくので、ぜひぜひ皆さんツイッターなどなどフォローしていただければと思います。いや、ありがとうございました。今日は本当に、
はい、ありがとうございます。
ではまたよろしくお願いします。もう今後も楽しみにしております。
はい、こちらこそ、はい、楽しみにしております。ありがとうございました。
はい、というわけで、榊原さんとの会話をお楽しみいただけたでしょうか。というわけでゲームのね、そのいろんなのの話がねできているというかね、まずねやっぱりね、その榊原さんのこのいろんな土地に興味を持つっていう、そのなんだ視野の広さみたいなアンテナを張ってる感じがすごいなって思いましたね。まるちゃんは本当にね、インドア派だからね、全然旅行とか行かないから旅行行こうかなって榊原さんの話を聞いてて思いましたね。はい、そんな感じでもうとってもいい回だと思いました。思いましたよ、思いましてくださったよ。わかんないよ、もう何を言いたいんだ、何を言いたいのかわかんないんですけど、はい、いや、よかったね、よかった。そんな感じでゲスト回もね、今後も3ヶ月かからないで編集したいんですけど、もうなんかいろいろとねダメだよね、その辺がね。はい、でもまあウェディングビデオ終わったから、終わったからって言ってもね、まるちゃんほらショートフィルムも作んなきゃいけないから、今もう何年作ってるの、8年とかになっちゃったかな、わかんない、ずっと作ってるショートフィルムがあるので、それとかもねちゃんと完成させなきゃいけないので、もうちゃんとほどほどに、いろいろほどほどに、やりたいことが多すぎだな、まるちゃんはな、やりたいことっていう、なんか質問だったかな、あれわかんないけど、なんかやりたいことをいっぱい述べる回みたいになったんですけど、本当にやりたいことが多すぎるんですよね。あれもこれもやりたい。人間一人じゃ足りない。マルちゃん自分コピーペーストしたい。コピーペースト、前にも言ったかもしれないんですけど、コピーペースト、マルちゃんをコピーペーストして、で、全員で共通の意識を持ってるみたいな、そういうのがいいね。はい、どういうことだ、もうはい、もうそんなまるちゃんの生きてるうちにはかなわぬ夢かもしれないんですけども、希望はね、希望は高く、意識は高く持ってた方がいいと思うので、意識はどれだけ高くてもいい。でも、もう意識高い系をね通り越してね、意識神系みたいになっちゃったり、意識神系のまるちゃん、意識神系のまるちゃんでなので、はいはい、神系意識でいこうかと思う。わかんない、そうということはいいんだ。というわけでね、また詳細のところに榊原さんのインフォメーションとかいろいろ情報とか載ってるので、ぜひフォローなどいろいろしてくださいませ。というわけで、ではまた次もまるちゃんトーク、次いつになるんだろうなと思うけど、そんなにね遅くならないで、なんかまたなんかちょっと気の抜けた感じのエピソードでも更新するかね。はい、そんな感じで、はい、ありがとうございました、いつも聞いてくれてて。じゃあね、
1,2,3 はい、ちゃんのポッドキャスト、まるまるまるちゃんトークだよ、まるまるまるちゃんのポッドキャスト、まるまる今日も喋るよ、まるまる、あなたの心に何かが届くよ、何が届いているのかはまるちゃんもちょっとわからない、まるちゃんのポッドキャスト、聞いてくれてありがとう、まるちゃんのポッドキャスト、楽しいこと喋るよ、忙しい人、暇な人、普通の人、変な人、人じゃないっていうあなた、みんなみんな、どうもありがとう。 ちゃんどこだよ。
また聞いてね。